はい、はい、ということで。
コリコリポリポリの後半です。
はい。
はい、
この後ですね、まあ、ジャングル大帝のアニメとかも作ったりするんですけど、
はいはい、
ジャングル大帝のアニメはですね、自分は最初から手塚先生、うん、スタッフから外されてます。
なぜですか？
遅いからです。
漫画に支障が出るから。
漫画に支障、いつまでたっても原画を上げてこないから
あ、そっか、アニメの制作自体が遅いんですね。
遅いんです。
ああ、そうなんですね。なるほど、はい、
みんなが非常に迷惑かけてしまう。
チャーショーが引っ張っちゃうんだ、足、
で次の話はですね、はい、私はこれ聞いた話なんですけど、
はい、
昔、
はい、
俺ね、なんとなく覚えてるんだけど、
ええ、
手塚治虫って日テレがやってた24時間テレビの、
うん、
中で、
はいはい、
アニメやってたね、オリジナルアニメ。
ああ、なんかでもアトムとか出てた気がしますけどね。
でね、最初はねアトムとかだったんだけど、
24時間、うん、
なんかね2時間だか3時間ものを6回だか4回に分けて
へ
やってたの。
木の鳥みたいに。
そうそうそうそう、
それこそ
だ、まあまあ、うん、第1話第2話第3話第4話よ、でだ子供が見そうな時間帯に、
うん、
当てて30分ずつ24時間の中で流すみたいな、
うん、はいはいはい、
あ、まあまあ戦略としては全然いいじゃないですか、
うん、
ですね、はい、これ子供の頃見てて、
はい、
ああなるほどなと思って見てたんですけど、はいはい、これ実際ね漫画の中にもお話はあるんですけど、なんかね、うん、その漫画の中のお話だとなんか水ポスターカラーを水彩画で描いたからすごい大変だったみたいな話なんですけど、
う
ん、これね聞いた話なんですけど、
うん、
第1話がその年の第1 24時間テレビの第1話が7時から始まるわけですよ、
うん、
で手塚治虫の特番の第1話が、
はいはい、
全4話のうちの第1話が7時半から8時まで、うん、
はいはい、
まあ、まあ子供の見れる時間だって、それはいいじゃないですか、
はいはい、
で7時半から8時の間、手塚治虫は何をやってたかというと、
はい、
日テレの会議室で第4話の打ち合わせをしてたらしいんです
。打ち合わせ、僕第4話の原画書いてたのかと思いましたよ。
どういう話にする、
え、次の日放送するやつでしょ。
24時間以内に放送するやつの第4話が何にも手つかずに置いてあったんだ。
もう3話で完結させようよ
でもうそれをプロデューサーの、当時プロデューサーだった人が見て、これはとんでもないことが起きてると。
これ
はアニメ畑じゃない
けど、とんでもないことですよ、わかりますよ、
アニメ畑じゃないけれども24時間でできっこねえだろうと、
はい、
で別のディレクターに頼んでプロデューサーから、でもう落としたら読売巨人軍スーパースター列伝をやろうと思ってたらしいんだ。
もうそれでいいですよ。
そう、それで
いいよ、それでもういい。
結果ね、間に合わせたらしいのよ
神様、
神ですよ。
はあ、でも
これさ、結局ものすごいやっぱりあれなんだよね、はい、もう仕事抱えすぎ問題と、人から褒められると、
う
ん、どんどん行っちゃう問題があるんです
。
どんどん顔出しちゃう問題があって、
あ、首突っ込んじゃう、
うん、で、あのさ、ま、あのドラマの中でもあったけどさ、
はいはい、
青い炎のドラマの中でもあったじゃん。
ああ、はいはい、島本先生のね、
うん、
島本和彦の、はい、
SF 大会の審査員で、
はいはいはいはい、
呼ばれて、
ああ
最後に満面の笑顔で、ね、
はい、
なぜ SF 大会なのに、
うん、
自分の作品をやんないのかっていうふうに笑顔で問い詰める。それを岡田斗司夫がやるっていう、そう、わけのわからない。
やってた、やってた。岡田斗司夫本人でした。
そう。岡田斗司夫が手塚治虫役
でした。
そうだよね。だから、褒められたいから言っちゃうんでしょ。
ああ。
で、言ったけど、なんで SF 大会なのに俺の火の鳥2772がやんねえんだと。火の鳥2772はと。そうだね。火の鳥2772出来がいまいちだから、多分岡田敏夫の座組の中から外すもんね。いや、すごい。だから、ベレー帽をさ、被ってるイメージあるじゃん。
ありますね。やっぱね、代名詞みたいな感じですよ。うん、
この人ね、普段被ってなかったらしいんだよ。
え、そうですか。マジで。
うん。
え、もしかして僕らは、藤子 F 不二雄先生と
違う。
ちょっと混同してるんですかね。
藤子 F 不二雄はリスペクトをして、う
ん、あ、手塚先生をリスペクトして
被ってるらしいんだけど、
F 先生は被ってる、
うん、
普段から
何からどうか分からないけど
F 先生被ってるイメージですよね。
手塚先生はね、はい、取材とか、
はいはい、
ファンの女の子が来るっていう時は、
うん、
ベレー帽被ってたらしい。
はあ、
それ以外は、はい、もう短パン T シャツです
その辺のおっさんじゃないですか
短パン T シャツでゴロゴロしながらずっと書いてたらしい。なんかもう、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、もう50過ぎになって、はい、いい感じにハゲ散らかしてたらしいんだよ。
まあまあまあ。
別にそれを誰も突っ込んだりしないじゃん。
ええ、
やっぱ男だから格好つけたいから、急遽ある日を境に、お客さんが来るときはベレー帽を
か
ぶる。
え、そうなんですか。途中からなんですか。
そう。
ベレー帽。若い頃からずっとじゃないですか。
違うらしい。
あ、そうなんですね。もうセットだと思ってましたよ。
だそういう衣装なんだよね、もう。
ああ、キャラクターなんだ。
うん。
あ、手塚治虫というキャラクターを演じてた
んです。演じてたんです
。すげえ。
でもあと実際現場でもね、はい、ものすごい無茶苦茶なこと言ったらしくて。
無茶苦茶なこと。
差し歯が取れちゃって、うん、どっか行ったから書けないとか。
ああ、書けない言い訳ね、うん。はいはい。
浅草で売ってる柿の種が食べたいとか。
はあ。
六本木のコンソメスープが飲みたい。
それあれじゃないですか、あのヤンキーにパシリで聞かせて駅前の自販機で買ってるコーラ飲みてんだけど、
それで一緒だよ。
そこで買ってきたら ぶっ飛ばすっつって、
メロン
で買ってこいよっつって、
メロン、
メロン、
墨汁、
墨汁、
ハム、
ハム、
ケーキ、メガネ、
メガネ、
メガネは自分のものなんで、うん、なくさないでもらいたいんですよわかります。
まあ誰でもそうですよそれは、はい、
そしてまた差し歯、
差し歯、
しまいにはスリッパ、
なくしたもの、
ないから書けない。
あ、ないから書けないもの。
スリッパがないから書けない。
話で書けばいいじゃないですか。
書けない、書けない。
書けない言い訳ね。
で最後はチョコを連発して、
うん、
絶叫してチョコがないと書けないって言ってダダをこねて書かないらしいです。
子供か。
ハーシーズのチョコはないとダメらしい
です。ああ、ゲロくせえです。ハーシーズしかダメなやつ
でしょ。いや素晴らしいですね。そんな手塚先生、
はい、
ある日も、いつも張り付いてる、
はい、
編集者に対して。
ええ、
こう言いますと。
何ですか？
もう嫌だと、
うん。
もっと僕を自由にしてくれと。
直球。
自分で仕事取っといてさ。
直球で嫌な理由を言う。
したらその時に何人かで編集者の一人が、新人のやつがいたんだって、はい、若手の。
新人ね。
うん。したら、それでそいつが、私は先生を信用して、張り付きませんと。
ほ、
はい、うん。ねえ。だから、もう先生を絶対あげてくれると思いますんでと。
はいはいはい。
したらもう手塚先生も心意気を感じて。
性善説ね。はい。
ありがとうと。
ありがとう。
あなたのところの原稿だけは絶対に落としません。
うん。
がっちり握手。
よし。
その後、3回連続で、そこの雑誌の原稿を落として、その彼は責任を問われて会社を辞めたそうです。
最悪じゃないですか最悪
それに対しての手塚先生の言い訳は、はい、周りの編集者に対して、
はい
は
い、
僕はあの若手の編集者のために仕事をしたかったのに、あなたたちが自分の原稿ばかり書かせるから、彼が気の毒じゃないですかと。
人のせいに
する。全てはあなたたちのせいだと。
神様じゃないじゃないですか。
素晴らしいですよね。
あ、でもそうですよね。やっぱね、新女神転生やっててもですね、
うん、
やっぱ神様はね、無慈悲ですよ。自分が正しいの一点張りですもん。
うん。
うん、そこからはみ出そうとするものを、すべて、自分に意見するものはすべて悪だと言い切る、はい。
素晴らしい。
あ、やっぱ神なんですね。神です。ローフル。
ローフルですよ。で、ある日、
はい、
手塚、虫プロのスタッフが、
はい、
ちょっと怒りながら手塚先生のところに行くわけです。
ええ、
手塚先生見てくださいと。
はい。
これ、
はい、
中国で販売されてるものですと、
うん、
鉄腕アトムが丸パクリされてるわけですわ、
はい、おっとっと。
でもう勝手にもう切って小回りを変えられて、
はい、
吹き出しが、
うん、
中国語になって虫プロゴンに一切許可もなく売られてると、
はいはいはいはい、
どうなってんだと、
ええ、
言ってこれ手塚先生ちゃんとこれ言わないと、
うん、
これどんどんどんどんあいつは調子乗りますから、こういうのをしっかりやりましょうと。
それはもうちゃんとしないと、
うん、そうすると手塚先生もそれ見て激怒ですよ。
はい、
どうなってるんだと、
お
この絵はと、
うん、
面白くないじゃないかと、
はあ、
ちゃんとした絵で中国の人にも楽しんでもらわなきゃと、
それはまあもっともな話ですよ
これ出版社のやつ呼んでこいって、
うん、
ノーギャラで全部直したそうです。
何やってんすかノーギャラで。
その後韓国でも似たような状況が発生していることに気づき、この時その時
は
アニメなんだ。
あ、韓国のね、
ええ、
劣化パクリアニメは有名ですよ昔から。
それに対して手塚先生が見てまた激怒ですよ、
はいはい、
こんなパースの絵じゃ、
うん、
鉄腕アトムじゃないと、
うん、
このアニメ作ってるやつ呼んでこい、
呼んでこい、
一から教えながら自分が全部書き直したそうです、う
ん、はい、自力で
その後その韓国のやつらは虫プロに半年間、はい、
研修
という名前の仕事をやらされて、
はい、
そのまま技術を持って帰ってちゃんとしたアトムが描けるようになって、
すげえあれじゃないですか、剣闘士と一緒じゃないですか、逆剣闘士だ、
ただこの中国の剣もそうですけど、はい、手塚先生のもとには1円も入っててそんな
心意気
素晴らしいですね。
あ、神ですね。
もう判剣とかそういうことじゃないんで、
あ、やっぱ ね、いいものを伝えなければならない、
ね、そして実写版ブラックジャックがあったの知ってます？
実写版ってもしかしてシシドジョーの？
そうです。
やべえ、
私これ子供心に、なんかコンビニの棚に並んでてやべえ匂いしかしてないなっていうのを俺は感じてたんです。
はいはい、 やばいっすね。
でそれを見た、
はい、
シドジョー主演ブラックジャック実写版を見た、
実写版を、はい、
見た手塚先生の第一声が、
うん、何ですか、
こんな人間がいるわけないと、
おっとあなたが書いたんですよ、
こんなやついるわけないだろうと、
ああ
こんな医者がいてたまるかと、
うん、
言って激怒して、
うん、
俺のブラックジャックをちゃんとやるって言って、
はい、
映画版のやつを漫画に書き出したらしいです。
すげえ、コミカライズの走りじゃ
ない、コミカライズの走りを勝手にやりやした
す、げえ、
他の仕事が全力で遅れるという
勝手にブラックジャック何度かやってますもんね、モック君のやつもあったし、
まあ何度かやってるけど、多分最初のやつは、うん、あれじゃ多分本人がやりたかったんでしょ、
ああ
でもさすがに映画は門外観すぎるから、
はい、
どんな塩梅か見てみようってことに対しては多分怒ってたんだと思う。
なるほどね。
で、はいはい、またある日ですよ、うん、人手が足りず、
はい、
編集者の一人がすごい優秀なやつがいるから、
ほいほいほい、
こいつをマネージャーとして引き抜こうっていう話になって、
ほいほい、
出版社に、掛け合ったら、あ、まあ、いいんじゃ、本人がいいって言ういいですよみたいな感じになると、
うん、
本人からも、まあ、別に雇っていただけるんだったらみたいな感じの時に、はい、一応最後の方に挨拶に行こうと、出版社の編集長に、
はいはいはい、
すいません、ちょっと引き抜かさせてもらいますって言ったら、うん、編集長から、うん、仕事もできていいやつなんですけど、はい、一つ欠点があってねっていう。
おー、何でしょう。
で、え、何ですかって聞いたら、
うん、
あいつね、仕事ばっかりで、
うん、
全然家に帰んないんですよっていうふうに言った瞬間に、
は
あ、手塚先生、
はい、
にやりですよ
どうしよう、
こいつ使える、
そんなやつを待っていた、
ひどくないですか。
ええ、
もういろんなエピソードがありすぎてですね、
その人は本当に家にその後帰らず、
ね、2ヶ月半帰らなかったそう
ですね。ああ、そうですか。
ええ、家賃滞納で解約されたそうです
帰る家がなくなってるパターン、う
ん、あとはまあいろいろありますけど、
はいはい、
これ別になんだろう、まあ文句を言うわけじゃないですけど、うん、
はい、
一応これ手塚治虫ってテレビとかで出るとき、
はいはい、
肩書き漫画家じゃないんですよ、なんだか知ってます。
え、漫画家じゃないんですか。
医学博士なんです、
テレビに出るとき。ああ、まあでもそうです、社会的にはそうですよね。
だから医者なのに漫画を描いてるみたいな、そういうイメージがあるかと思うんですけど、
もともとお医者さんですもんね。
医者じゃないん
です。え、どういうことですか。え、僕のイメージでは漫画とかチコチコを描きながら医学、医大の勉強をして医大生になって、そこでちゃんと卒業して医学博士の免状を取って、お医者さんの社会的地位を得ながら漫画の方に命を捧げたのかと思って
ます。それはね、手塚先生に情報操作されてます。
え、手塚先生に、
はい、
え、
もうすごいこれでややこしい話なんで、
大阪帝国大学附属医学専門部を卒業って書いてますよ。
すごい難しい話なんで、ざっくり話しますけど、
はい、
確かに大阪帝国大学医学附属専門部を卒業はしてるんですが、
はい、
で医師免許も取ってるんですが、
はい、何が分かんないんですか、はい、
在学中に手塚先生のいた学部が医学専門部になったそうなん
です。え、どういうことですか。
わかります。
医学部じゃない、
医学部じゃなくて、
え、
だからもともと医療を目指して、多分この人入ってないんだって、大阪帝国大学に。
え、ちょっと待ってください、大阪帝国大学は今でいう大阪阪大ですよ、ね、
阪大に、
大阪大学ですね、
阪大に入ったのは事実だけど、
大阪帝国大学付属ってなんですか。
え、いや、だからそういう細かい話やめて、
まあまあまあまあ、まあ、
突っ込まないで、
あ、はいはい、
突っ込まないで、これはけなしてるわけじゃないから、
はいはいはい、
だから結局自分の入った大学で学んでた学部が卒業するときに医学部になってたの、
はい、あ、医学部にもともと入学したんじゃない、
じゃないらしいんだ、どうやら。
ほう。
で、医師免許は勝手にもらえるらしい。
勝手に？
だから卒業してるから。
あ、ラッキーラッキー。
で、軍医レベルなんだって知ってることは。軍医が悪いのかどうかもよくわかんないんだけど。
あ、森外レベルでしょ？
そう、森外レベル。
かっけ、かっけになったけど原因よくわかんないです。
で、
はい、
先生ではない、医者じゃなくて医学博士なんだ。
はぁ、医学博士ね。え？先生じゃないの？
だから医者じゃないんだって。
え？医学博士はイコール医者じゃないんですか？
違うらしいのよ。
ほう。
ほう。だから、ものすごく、手塚治虫は持ってるらしいのよ。
どう、あ、ラッキー。
ラッキーに、あ、なんか、俺、医者っぽくね、この肩書きだと、みたいな。
え、はい。
ずっと、だから、この人漫画しか書いてないんだよ、大学入ってから。
はい。
え、別に医者になりたいから大学に行ってるわけじゃないんで。 人手がなんか多分戦争の土足で人手が足りないみたいな感じですげえ倍率低かったんじゃねえかって話したの当時、ここの学科みたいなのが。
はいはいはいはい。
医学学科みたいなの
が。はいはいはいはいはい。世の中が医者を求めてたわけですね。
そうそうそうそう。で、結果的に医者じゃないけど、うん、医師免許はもらえて医学博士としては卒業できたから、
はい、
テレビの肩書きとかで医学博士になってるの。
はあ。
で、医者じゃないんです。
でも医者ではない。
ない。だから、追い込まれてたんだよね。漫画をやんないとまずかったんだよ、多分。
はあ、なるほどね。
わかった。
ってことは、ブラックジャックと一緒じゃないですか。医者の
ふり、
医者のふりしてるけど医者じゃないじゃないですか。
そう、だから自分のことを多分言ってるんだよ、この人。
あ、そういうこと？
うん。すごいですよ。
じゃあ、ちょっと風邪ひいたから先生お薬出してくださいって言ってもダメ
だ。わかんない。わかんないんだよ、だから。ちゃんと勉強してないから。
勉強してないんですか？
バファリン、バファリンって言うしか
ない。わざわざバファリン出さないでしょうけど。
だから自分の、だから弱いところとか、突っ込まれたら困るところが、もし本当だったらこうだったらいいのになら、ブラックジャックなんでしょ、多分。
ああ。
いや、いい話ですよ、だからそう考えると。あと、手塚治虫、手塚治虫、おさむしじゃないですか。
ああ、あのね、虫がついてますよね、
感じ
のね。
で、なんでこれおさむしって言うんですかっていうふうに。
虫が好きだったからでしょ。
で、テレビ局のインタビューとか、普通に答え、はい、よく雑誌のインタビューそんなんあるじゃん。
ありますね。うん、
そしたら、まあ、調子乗っちゃっててさ、
はいはい。
おさむしっていう虫が、いるって言っちゃったらしいんで。
ああ、いや、いますよね。
いないんで、おさむしそのものは。
図鑑とかに、いるでしょ。
いるの、おさむし
って。おさむしって言いますよね。
じゃあ、手塚治虫のはおさむしよ。
どういうこと？
はい、だからいないのにいるって言って、
はい、
はい、事務所に帰ってきて、
ええ、
あ、そう、このオサムシじゃないんだよ、その漢字のオサムシがいるって言って、
はいはいはいはい、
普通のオサムシと違うんですかって、いや、漢字の方のオサムシもいるんだ、普通のオサムシとはちょっと違うとへーってなるじゃん。で、漢字のオサムシは自分はもう大好きだから、
はい、
自分の事務所で飼ってる、
はあ、
なんだったら明日見に来てくださいって言って帰ってきちゃったんだって、
はあ、
で帰ってくるなり、
うん、
漢字のオサムシを探せと、
はあ、
周りのスタッフに
こんなこと
言われてい
ないものをいることにはできないでしょ、それないぞで触れないでしょ、ね、錬金術じゃないですか、
朝まで探さされたそうです、
はあ、何それ、それはあのフィールドワークに行ってみたいな、そういうことですか、じゃなくて、
その辺の机の下とか草の根とかを分けて庭先とかを探して、
それ昆虫すごいぜのカマキリ先生と一緒じゃないですか。
すごいですよ、
その辺にカマキリいねえかって探してる香川照之さんと一緒じゃないですか。
むちゃくちゃですよ、だからもう本当に、あのね、
言
葉を選んで言いますけど、この人俺多分ね典型的な気違い野郎だと思いますよ、
言葉を選んでそうです
か漫画アニメ以外のことに一切興味がないんです
選んだ結果、放送禁止用語が出てくるっていう、
はい、はい、で、漫画家が死ぬほど忙しいとか、
はいはい、
漫画家は締め切りをばっくりで逃げるっていうイメージは、すべて手塚治虫が植え付けてるんです。
あ、手塚治虫先生のイメージで。
恵比寿よしかさんが乗っかってるだけなんです。
はぁ。富樫義博先生も。
もう乗っかってるだけなんです。で、本来海外とかアメリカの人の漫画描いてる人に聞いたら、
はい、
そんなことあるわけないだろうと。
あるわけないんですか？
締め切りがあって、でそれに対して工程を追ってやってから、合理主義のアメリカだから、ものすごく全部分業化でやるんで、遅れるわけがない
と。スタンリーとか締め切り落として、なんかあのすごいなんかあのいいもの食ってるイメージですけど、違うんです
か？スタンリークラスになれば別だけど、
スタンリークラスになると落としてるかもしれない。
ないけど、基本的にスパイダーマンとかはあの1話書くのに100人ぐらいかかってるんだって。
それマジっすか？
そう。
あ、チーフなんだ、じゃあスタンリーは単になる。
そうそうそう。だからなんていうの、はい、あの、グリグリグリって感じじゃないんだって。
ほう。
でも、スパイダーマンのこの格好も過去の文献から引っ張ってきて、ここからいい意味でコピーしてとか、
はいはいはい、
色塗りも色塗りだけの人がいてとか、日本の漫画の作るシステムと全く違って全部分業化なんだって。
アニメ作る感じで漫画作ってるんですね。そうそうそう。
で、さらにもっとなんか効率的なんだって。
へぇー。確かにアメリカ人の漫画家ってあんまりそんないっぱいいる
イメージ。イメージはないけど、出てる出版量は日本と変わんないのよ。
へぇー。
すごくない？
工業なんですね。
そう、そうそうそうそう。工場の中のなんかみたいな一個なんだ。
へえ、一人でアパートの隅っこでガリガリ書いてるんじゃないんですね。
手塚先生がすべて僕らに悪いイメージを植え付けてる。
なるほど。
結果だってこの人過労死だからね。
いや、そうでしょうね。
だって60で死んでるから
ね。60そこそこで死んでますもんね。
ただの過労死だよ。自爆だもん、もう。
うちのおばあちゃんと同い年ですけど、そうですよね。平成元年に死んでますよね。
うん、ただの自爆だもん、もう本当に。
自爆
まあ、いろいろもこれ以外のエピソードさ、この漫画の中にはいっぱいあるし、いろいろきつ、もう伝説としていろいろ残ってるけど、
ええ、
とにかく、
うん、
自分が一番、
はあ、
と漫画とアニメが大好き。この二つだけなの。
へえ。
すごい。あともういかにディズニーに俺は影響を受けたかみたいな。
はあ。
でもうちょっと詳しく話をしちゃうと、
はい、
その手塚治虫のやり方に反対してるのが、うん、反対してどうなのって言ってるのがパヤオなんで。
ミヤさん。
ミヤさんが。まあこれちょっと話長くなっちゃうからだけど、そういう手塚治虫がやってることに対して、あの人はすごいけど、あの人が残した負の遺産っていうのはものすごい多いから僕は手塚治虫みたいになりませんって言って、
うん、
スタジオジブリを作って、ちゃんと社員制にして、分業にしてっていう感じでやってるけど、結局最後の方は手塚治虫みたいになってるよね、今もう。
結局なんか自分でやりたがっちゃう。
ああ、めんどくさい、めんどくせえって言いながらやってるもんな。
めんどくさい、めんどくさい
って言いながら。そうなっちゃうんだよね。で、 ただちょっと、
はい、老害ね。はい、
とは言っても、やっぱり、これすごい人なんで、
はい、
このね、第3話のね、話、俺大好きで、
ほう、
ものすごく追い込まれてきて、
はい、
で、逆鱗っていう話なんですよ。
はい、
新人編集者が、このブラックジャックを、うん、もう上げてくれ、上げてくれって、いつまで経っても、もう、他の仕事がいっぱいいっぱいで、手につかないと。
はい、
で、やっとちょっと体が空いたから新人編集者のところに来て、
はい、
手塚先生が、
はい、
僕ね3つ考えたんですと話を、
はい、
で、1つはこれこれ、
うん、
2つはこれこれ、
うん、
3つ目はこれこれ、
うん、
この中の編集者にどれが一番面白いと思いますかって聞いたわけよ。
ほうほうほう、
まあ、これはもう漫画家と編集者の話だから、
いい
でそれに対して編集の人間はもう落としたらクビになるとか、 もうそっちのいっぱいいっぱいなわけよ。
まあね、
新人だし分かんないし、
はいはいはい、もうそんな話、ね、雑談してる場合じゃないみたいな。
で、その時に新人の編集者が、
はい、
どれが一番早く上がりますかって聞いたんだって。
あ、はい、
それに対して、
はい、
手塚は僕は真面目にやってるんですと、
うん、
あなたも真面目にやってくださいと。
ほう、なんすかその、なんすかその、分かると怖い話みたいな意味が分かると怖い話みたいな、なんすかそれ、なぜ怒られたのでしょうかみたいな、何
すか早く上がるとか関係ねえと、面白いものを言えとお前が面白いものを俺は書くから。
マジで背筋凍る話ですね、それね。
それで怒られて、
うん、
すいませんでした、
激励に触れちゃった、
ちょっともう帰ってって、
はい、
そしたらやっべ怒らしちゃったと思ったら、また一時間じゃフラってきたんだって。
ほう、
何々君、
うん、
ちょっと僕考えたんですけど、
はい、
4つ目の話を考えたんです
そっちじゃねえ
これどうですかねって、それでじゃあみたいな、じゃあやりましょうかみたいになってひでえ話。
結局どれに一番モチベーションを注げるかみたいなことですよね。これが面白いって言ったら多分それ書く気になるかもしれない
っていう、まあそうだけど、だからなんか面白いものを作ることに全力であって、うんうん、段取りがいいとか、
はいはいはい、
そういうことに関しては全く興味がないんだよね。
あ、
効率がいいとか、
はいはいはい、職人なんですね、や
っぱ
ね。
職人なのよ。
うん、
でも、
はい、
さ、でも最後晩年ですよ。
晩年ね。
もう入院してるところに、もう入院して 病床でも変えてたらしいんだけど。
まあそうでしょうね。はい、
で長年仕えてたアシスタントのなんか結構偉いチーフみたいな人が、
う
ん、
はいはい、
手塚先生いないから、
うん、
手塚先生の代わりになんか残務作業みたいなのやったんだ。
はいはい。
今ちょっと仕事を受けれないんですけどもみたいなとか、そういう調整とかしてた、
はいはいはい、
そしたら手塚先生のところに電話かかってきて、はい、もう倒れてから1年ぐらい経ってるのかな、
うん、
そうでもう全然会ってもいないんだって、
うん、
そしたら事務所のところに事務所に電話かかってきて、
はい、
そしたら、
はい、
そのチーフのスタッフに対して、
はい、
バカ野郎と、
バカ野郎
お前何やってんだと、
うん、
まだ手塚プロにいたのか、俺が倒れてんのにと、
うん、
一体何年いるんだお前はと、
え、
自分の漫画はどうしたって言って切るの。俺が倒れたんだから俺のことなんか気にすんじゃねえと、
うん、
かっこいいじゃないですか。そういう時だけ男気を出してく
るそれでもほっぽり出したらほっぽり出して言うでしょ、またなんか
出した、ね、誰がこれをやるんですかっていう、
何やってんだよって。もう手塚プロの人間なんだから何やってんだよ、自分のことやってんじゃねえよって言うんじゃないですか。
それは言う
どっちに転んでも言われるやつ
で、ただもう本当にこれだけはしっかり言わせて、新庄が最初に言ってくれたけど、 2017年現在ですよ、日本の漫、はい、日本で漫画という文化がですよ、
はい、
これだけ流盛なのは 100% 手塚治虫先生のおかげです。
それはそうですよ。
手塚がいなければ漫画の知名度は、うん、そうですね、多分アーチェリーぐらいですね。
微妙なところだしますね。
多分アーチェリーぐらいだと思うよ。
微妙。
知ってるけどみんなやってないみたいな。
あのね、競技人口のね、
そうそうそう、
メジャードから言うとね。
で、手塚がいなければ漫画の文化もアニメの文化もここまで絶対なってないんだって。
今じゃあ野球とかサッカーぐらいになってるってことですか？
何が？
その漫画という文化が。
そうそうそうそう。だって一応だって漫画を読んだことがないっていう人はいないじゃん。
まあね。まあ何
回か。好き嫌いは全部置いといて。
新聞の隅っことかに書いてますからね。うん、まあね。
もうだってもうそれだけのことをやっててさ、今だって俺、これだけさ、深夜アニメがもう50何本とかやってるわけじゃん。
50、60やってますよ、これも。
あんなの手塚が見たら、
ええ、
片っ端からもう買ってことに、リタイクリタイクリタイクですよです。
クソアニメやりやがってっつって。
リタイクですリタイクです
DVD 売るためだかなんだか
知らないけど、面白くないです
こんなの。返して売れねえんだろって。
絶対言う、あの人。
私がやった方が100倍面白いですよ。面白い
って、そう。もうイラついてしまう。
フリーザみたいなやつ。
そう、自分がやったらもっと面白くなるのになんでこんな中途半端にやってんだっていう。
宇宙の帝王。
全部が全部でつまんないとは言わないだろうけどさ。
すごい
な。だ本当にね、もっとみんなね、手塚をリスペクトしてもらいたいです
よ。没後、もう30年近くなりますからね。
で、人並みにね、自分は絵が描ければ、自分ですよ、ちゃんまつを絵が描ければ、おそらく今でも漫画家になりたいと思ってるんです。ただ、障害者並みに絵が描けたんで、こればっかりはしょうがないんです。
ちゃんまさんの絵の下手さはね、ちょっと見たことある人は少ないかもしれないですけど、
引くぐらいですからね、笑えないレベルですから、
引きますからね、引きますよ。
あのね、本当に一つのことに全力で何かをやってる男は本当にかっこいいよ。
もうこれずっと言い続けてますから、そうですよ。
先日の金曜日の夜だかなんだかに、
はい、
やってました、私の実家であります、
はい、
鎌倉に移住した女子の話、
はい、
3人のドキュメンタリーみたいなのがあるんです。
はい、
鎌倉に、なんか浅草とか金賞とか勤めてんのに、
はいはい、
わざわざこの2、3ヶ月の間に鎌倉に引っ越してきたらしいんです。
うん、
鎌倉に引っ越してくると、
はい、
まず気持ちが緩やかになるとか。
ああ、ロハス。
ロハス。で、なんかまあ、休日は朝8時から、
はい、
由比ヶ浜で海岸でヨガとかやってるわけです。
海岸でわざわざヨガ？
はい。で、その後なんかおしゃれなカフェで、
はい、
なんか飯とか食ってるわけです。
はい、
で気持ちに余裕ができて、はい、土日がしっかり鎌倉で過ごすために、
はい、
平日は仕事を詰め詰めでしっかりやれるようになりました、
は
あ、でオンオフの気持ちの切り替えができて彼氏もできましたみたいなことです、
はあ、
手塚治虫に見せてやりたいこいつらの悪行を段ボールで寝てんだぞお前
追い詰められた結果
本当ねこのなんていうのガチで言ってるからこの人、
うん、ガチで言ってますね。
で本当にこの漫画を読んで感じてもらいたいのはですね、手塚治虫っていうのは本当に漫画を心の底から愛してるんです。
いやそれはもう分かりますよ。もう
でこんな人周りにいたらものすごく厄介だけどでもこんな人いないぜ今
もうね。まあそうっすよね。
もっとね手塚治虫先生をもうちょっとリスペクトみんなした方がいいかなと思って、うん、ちょっと忘れ気味になってんじゃないかなと思って。
あれでしょ、斉藤隆夫先生がゴルゴ13以外にもいっぱい書いてたみたいなことでしょ。
実際書いてるけど、
斉
藤隆夫先生も素晴らしい。いや、手塚さんと並ぶぐらい匹敵するの斉藤隆夫先生は素晴らしい人間だけど、うんうん、ちょっとね、手塚の扱いが最近雑なんじゃないかっていう。
もう、だってもうみんな手塚治虫先生を覚えてる人が少ないですよ。戦後みたいなことですよ。
まあそういうのもあるかもしれない。
30年前でしょ。僕が幼稚園ぐらいの時に亡くなってるんで。
誰のおかげで今日もジャンプが読めるんだと。
手塚赤塚二大賞手塚賞未だにあれですもんね。ストーリー漫画の登竜門であり、
そうそうそう、
最も権威ある賞ですもんね。やっぱね、新人賞としてはね。
手塚の前に手塚なし、
手塚の後に手塚なし
これを持ってですね、もう一度ちょっと、はい、はい、なんとなくみんな名前だけは聞いたことあるとは思いますけど、
はい、
手塚治虫を見直してもらって、このブラックジャック創作秘話を読んでもらいつつ、はい、個人的にはまあそれ以外にも本当にね、ブラックジャックもそうだし、いろんないい漫画書いてるんで、読んでもらいたいなと思います。
はい。
はい。
塚本先生の凄さがよくわかる1時間でした、
はい。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。では、告知！
はい。
はい。告知はもう、こちらを最初にね、
はい、
お伝えすべきなんでしょうね。
はい。
はい。年末に我々、公開収録イベントやります！
はい。
はい。もう何週も前から言ってますけども。
はい。
第1回、 輝く東京ミルク大賞、
はい、
ということで、はい、2017年12月30日、はい、土年末ですね、こちら土曜日、大安吉日でございます。はい、はい、場所がですね、京王井の頭線池の上駅徒歩1分にあります、バーガリガリというですね、
はい、
スペースでございます。はい、こちらでですね、19時から。
19時開場、19時15分開演。
はい、
ですね。で、
はい、
金額の方は、はい、2000円ですね、1人。で、ワンドリンク別という感じになっています。
はい。はい。はい、ので、まあ、入って2000円払ってもらって、入ってもらって、奥のカウンターで好きなものを頼んでもらうというシステムですね。
はい。はい、ちょっと12月30日年末にね、ちょっと本当にみんなと会いたいなと思ってますので、はい。
忘年会感覚で。
ぜひ来てもらえればなというふうに思います。はい、じゃあ内容の方、
ね、内容については、はい、山さん、お願いします。
はい。まず第1部。
はい。
こちら公開収録になります。
はい。
これを、公開収録して、ね、収録したものを、はい、配信しますんで、
年明けぐらい、
ぜひ皆さんも一緒になってね、
正月にね、
収録参加してもらえればなと思います。
年末に働いて正月は休む、はい、一流芸能人スタイル。はい。
内容はですね、
内容は、
俺たちのシャークネード。
出た。
待ってましたと。
待ってました。
1億2000万人が、
はい、
シャークネードまだがまだがと。
クソバカ映画の傑作。
はい。東京ミルク放送局といえば、
はい、
B 級、
Z 級。
Z 級、B 級当たり前と。ここで Z 級の
B2Z ですからね。
B2Z の最高峰シャークネード行きたいと思いますんで、ぜひシャークネードの話を聞きたい人は来てもらえればなと思います。
竜巻に乗って人食いザメが空飛んで襲いかってくるっていうね、はい、すごい映画です。はい、
そして第2部、こちらはですね、
はい、
公開収録しません。このオフ会です。ここだけで話す。
公開未収録。
はい、
ここは来た人のみが楽しめる空間ですね。
はい、
はい、
内容はですね、
はい、
俺たちの2017年本当につまらなかった映画ランキングです。
ランキング。ランキングってことはいっぱい聞ける
かもしれない。
はい。あれやこれや、いっぱい。
いっぱいやるよと。
やっぱ2016年に比べて2017年ひどい映画が多いです
ね。そういうこと言うな。
ひどい映画が
多い。相対的に言うな。
はい。
それをぜひやりたいなと思って。これはね、外に、収録はしないので、
はい、
ここでしか聞けないやつなので。
来ないと聞けないものですね。
はい。で、最後にですね、はい、ちょっとこちら、実はプレゼントコーナーあって、うちらの、使ってた小道具とか、なんか
あれですね、あの高尾山に来ていただいた方は分かるやつですね、は
い、なんかいろいろアイテムとかをじゃんけん勝ち抜き大会
やろうかなと。これもここでしか手に入れられない、
はい、
珍品一品のオンパレード、
はい、やりたいなと思います。まあはい、あとはですね、はい、物販の方ですね、
はい、
行いますんでぜひお願いします。こちら、
ね、
東京ミルク放送局の、タオルですね、
はい、
それと、カスカミアングラフィティ、劇団東京ミルクホールの第21回本公演、
はい、
カスカミアングラフィティの DVD、こちらを予約できますということ。あともう一つですね、はい、目玉商品としまして、
はい、
この東京ミルク放送局、今過去140回かな、140回以上やってますけど、
はい、
それの加工音源の USB を売りたいなと思っております。
加工音源、はい。
第1回からですよ。
第1回から、幻の第1回。
3年ぐらい前ですよね。
くたくたのやつね。くたくたの、しかも取り直して、さらにぐたぐただったやつね。
っていう。
俺たちの週刊少年ジャンプ。
はい。
はい、から始まって。
始まり。
はい。
それを何回かに分けて USB で呼びたいと思います。はい、ちょっと、どの USB にも必ずボーナス回という形で一つ、はい、そこでしか聞けないやつを入れたいなと思ってますんで。
1本あたり何回分ぐらい入ってるんですか？
そうですね、ちょっとまだやっても30本ぐらいですかね。
めっちゃ入ってる。30本
年末年始はこれで大丈夫。
1本1時間前後あるじゃ
ないですか。30時間、30時間。洗脳できる、洗脳できる。
ずっと聞き続けても24時間で1日以上潰せる。
はい、
ああ、じゃあ、雪山でクレバスに落ちた時も安心です
か？安心です。
暇つぶしにはほどかかない。
行きますね、クレバスにおっしゃっても大丈夫ですね。
死ぬまで聞き続けられる、はいはい。
っていうのをちょっと売りたいと思いますんで、はい、ぜひ お楽しみにしてください。
はい。はい。というわけで、お便りの方
を
ご紹介したいと思います。はい。
はい、
まずはじゃあ、ニキさん、
行
ってみましょうかね。はい、ありがとうございます。九州民と知った上で、あえて邪道の辛味噌豚骨ラーメンを推すという姿勢。あ、これあれですね。博多風流。
風流ね。
風流に対してニキさんは、あのアンチ派だったわけですね、
うん、
はい、で、辛味噌豚骨ラーメンぜひ食ってみてくれと言ったことに対する反応ですね、
はいはい、
辛味噌豚骨ラーメンおすとい姿勢ロックですね。新庄パイセンのロック魂に敬意を表して今度試してみます。ちなみに最近ではミルクホールの公演前にマー油ラーメンを食べてやっぱねえなと思ったので期待値は低いですが、
あ、なるほどな。辛味噌豚骨食べてないんでしょ結局、ね、今このタイミングで、ね、
食べたらしいんですよ。風流の辛味噌ラーメン食べました。ギリギリ認めてもいいなと思いました。
ちょっとうまいんじゃねえかよ。
博多豚骨ラーメンとしては認めませんけど。
ああ、わかる。気持ちはわかる。
だって。
けど、うまいよ。辛味噌豚骨は、
辛味噌豚骨はね、
うまい。
おすすめできますよ。まあでもね、
他のもまずくはないけど、辛味噌豚骨は、
まあね、やっぱね、オリジナリティ。
オリジナリティ高い。
うん。で、マー油ラーメン食べてやっぱねえなと思ったっていうのはね、 そこはね、僕はしゃあないなと思いました。僕、マー油ラーメンはちょっと微妙やなと思ってました。
ちょっと微妙なんだ。けど
辛味噌豚骨は美味しい。まあ、ずっと食うと飽きますけどね。まあ、たまに食べてみてくださいよ、これ。
3日に1遍ぐらい行ってるでしょ、まだ。
いまだに行ってますよ。
アホじゃない。
もうだって、叩けないっすもん。
あ、いただいた。
いただいた。あ、叩けもらったとか言っちゃった。やべやべ。やべやべ。
多少いただきましたけど。
すっげえいっぱいもらったんです。やべやべ。美味しいですよ。はい。
辛味噌豚骨をいまだに3日に1回食ってる。新庄さんから。
普通の豚骨も食いますよ、僕。
はい。
うん、はい。そんな感じなんで、ぜひ行ってみてください。はい。はい、続きまして、こちらは、じゃグレムリン会の感想法をちょっとね、
あ、はいはい、
たくさんいただいたんで、
はい、
読んでいきますね。はい。ですね、まずは、じゃあ、この方ですかね。どの方ですか、出てこない。
どの方ですか、
はい。はい。ちゃんまさん、しんじょうさん、こんにちは。
はい。
埼玉の王様です。
あ、王様です。
いつもありがとうございます。
はい。
第142回、俺たちのグレムリン1、2、拝聴しました。
はい。
しんじょうさんの説明で、グレムリン1、2の記憶が徐々に蘇ってきました。物語の結末まで聞いて、この大惨事の責任の所在や企業負担がどうなるのか一番気になってしまったのは年を取ったということでしょうか。ただとても楽しく聞けたのと懐かしかったので、早速次の休みに伝えでレンタルして小学校3年の息子に見せてトラウマを植え付けたいと思います。
絶対ダメだ、見せちゃう。
ちなみにグレムリンは新庄さんと同じく幼少期に見た覚えがあります。どこがどう良かったか覚えてないんですが、飼い犬の名前をモグワイに変えようとするぐらいに気に入っていた記憶があります。またよく行くバンダイ書店というフィギュアやプラモをいや、いろんなものが売っているお店の岩槻店に スパイダーグレムリンの置物があるんですが、むちゃくちゃ大きいです。ちょっとした犬くらいの大きさはあると思います。
あ、はいはい、
機会があったら見てみてください。ちょっとした犬ってチワワぐらいだったらそんなにでかくない。ちょっとした犬ってどういう、
ちょっとした犬ってなんか難しいよね。
大きいのかセントバーナードの子犬なのか、
なんか分かんないね。
チワワの成犬なのか分かんないですけど、
分かんないね、
はい、だそうです。
あ、グレムリンね、
グレムリン1、2、はい、この間やりましたね。はい、
あのランボーの格好してる、
うん、2のね、
うん、
はいはい、
あれはね、滑ってたよね。
滑ってました。まあまあ良かったと思います
けど、いやいや今見ると面白いけど、
うんうんうん、今見るとね、あ、当時ね、
当時どん滑りしてん
の、当時意味は分からないですよね、
うんうん、っていうのはすごい覚えてる。
ああ、いやでも今見たら面白かったですよ、
う
ん、僕は。
いや面白いと思う、確かに、うん、今見ると確かに面白いと思う。
はい、続きまして、
はい、
ナナミシンプソンさん、
はい、
ありがとうございます。グレムリンは昔見た覚えがある、はいはい、鑑賞当時すでにかなり古ぼけたビデオテープが大掃除で出てきて、それを再生したらグレムリンだった。内容は配信を聞いてもいまいち思い出せないんだけど、しかしまあ登場人物もグレムリンも揃いも揃って好戦的だな。
なるほどね、
みんなぶち殺そうとしますからね、
はいはいはい、
揃いも揃ってね、はい、真夜中0時を過ぎたら食べ物を与えてはいけないというルールその3、はい、朝は何時から OK なのか昔から疑問だった。勝手に夜食がダメなんだから日の出以降は朝食は扱いで OK。
まあ
多分
日の出以降だろうね。
で以降でしょうね。0時ですね、
うん、
あの辺多分時間の感覚も多分あいつらの体内時計なんで、うんうん
う
ん、
甘いもんね、
うん、体内時計なんで多分あの 夜に深夜放送をいっぱい見せて夜型にしとけば多分 OK
だ。ある程度大丈夫だ。
徐々にずれてくる、はい、ランボーのコスプレしてるギズモはうっすら脳内に浮かんでくる。そんなシーンなかったらどうしようって言ってますけど2でありますからね。はい、はい、あります。はい、続きまして、
はい、
ヘベレケさん、
はい、
ありがとうございます。カスカビアングラフィティカスカベ青春競争曲 DVD 発売、
はい、
たった今注文しました。
ありがとうございます。
今から届くの楽しみです、はい、あとタオルの販売はひょっとして購入特典でついてるとか。
あ、購入特典ではついてないですね。
そんな甘い話あるわけないですか。ちなみにこのタオルの発売元と DVD の発売元別ですかね。僕らは業務、
そういう細かいこと言うな。
業務的だから委託販売ですよ。委託販売、
あ、DVD
ね、東京ミルクホールというブースに東京ミルク放送局という、サークルの制作物を委託させてもらっただけなんで、
そう
置かしてもらっただけなんで、
そうそうそう、
実はあれが売れても、ミルク放送局の、あ、ミルクホールの利益にはあんまりなんないですし、DVD が売れてもミルク放送局はあまり儲かりません。
だ別会社だよね。劇団東京ミルクホールと東京ミルク放送局が別会社なんです、
はいはい、三菱電機と三菱鉛筆が全くグループでも何でもない、
何もないと一緒、はいはい、まあ、グループではあるでしょ、
日立造船が日立グループでも造船会社でもどちらでもないみたいな、そんなことです。
まあまあいいですよ、買ってくれたらでも嬉しいです、ありがとうございます。
はい、ワイナオさん、ありがとうございます。グレムリンは怖そうだったので見ませんでした。あ、そうですか。
すげえな、すげえコメントだぞ、なおちゃん。
ありがとうございます。
見ませんでしたで終わるんだもんな。 それはあなたの子供の頃の感覚であって今これを聞いてどう思ったのか聞きたいんだけど、
面白かったね。はい、同じくワイナオさん、カスカビアグラフィティの DVD 予約が多ければ多いほど修正されていくなら予約は少ない方が得ということ、無修正の横流れがインターネットに、ね、主流されるのを待とうかアノニマス。
あ、それはね、はい、予約してください。
ハイパー薄消しモザイクみたいな状態で出ちゃうってことでしょ。
はい、はい、出ちゃう。
まずいっすよ。
だま、まずいまずい。
がっつり モザイクっていうか、もう隠さないと。
まずいまずい。下手したら番組が終わりますよ、これ。
そのシーン全カットでもいいぐらいです。全カットっていうか、なんか、お花畑の映像とか流す。
そうそうそう、全部、ね、ワンブロックね。
別に、いやらしいシーンじゃないのに、汚いものが映ってるっていう意味でダメっていう。ひどい話ですよ。
はい。
はい、名古屋の梅次郎さん、ありがとうございます。はい、グリムリンとバックトゥーザフューチャー。マーティーが映画の終盤で現代に戻った曲に突っ込んだ映画館は、凶暴グレムリンが集まってた映画館と同じだそうです。
ああ、そうなんだ、うん、
あとマーティーのお姉さんは1941にも出てます。梅城さん1941押しますね。
梅城さん1941好きだからね。
1941好きですよね、いやこの間ね、あの梅城さんがあの来られた時に、
ちょっと一緒になってね、
密会した時にね、
はい、
あの DVD をちょっとね、
はい、
貸していただいた、
はい
はい、また見てみたいと思いますけども、これ梅城さんの東京に来て一緒にあの飯食った話とかはしても大丈夫ですか。俺は
もうだって今そういう話をしてるんだからもうダメとは言えないでしょ。別に悪いことをしてるわけじゃないんだから。その後梅城さんと 3P したけども何でもない。
汚い汚い。全然ね、普通に、はい、あの梅城さんが東京にお仕事で来られるということでですね、うん、まあ、ちょっとあのね、一緒にじゃあ飯でも食いに行きましょうみたいな感じで行ったわけですよ。
はい
はい、梅城さんのその東京に来た時の感想文いただいてます。
ああ、ありがとうございます。
この週末、冷蔵庫マンさん、超末2017さん、はい、新庄さんにお会いさせていただきました。はい、楽しいおしゃべり、あっという間でした、はい。ありがとうございました。これから公開の映画、タイムリーに劇場のスクリーンで見たくなりました。
はい、
まず、アトミックブロンド、
はい、
ということで。まずね、冷蔵庫マンさんにちょこっと来てもらって。
そう、暇ですかって言ったら、はい、暇ですって書いてきた。
暇じゃない。そこ暇じゃなかったです。
いや、暇だって。いよいよって言って。
暇。
二つ返事で来てくれて。
二、はい、つ返事が暇なのかわかんないです。はい。
来てくれて、はい、ちょっと、今度ね、公開する映画をいくつかちょっとご紹介していただいて。
はぁ、ね。配信しないやつ。
配信しないやつ。
公開未収録。
ええ、
あ、すごいですね。
それをちょっとお話聞かせてもらって、
はい、
っていう感じでしたね。
はいはいはい。はい、また続きで、はい、映画ラストスタンド、
はい、
クリア。ノーワークでしたが面白かったです。ラストのカーチェイスが、これは手話映画ではない、面白すげえ銃撃&壮絶カーアクション映画でした。出演者の体当たり演技もナイス、こいつ気に入りましたよ。進めていただいたチャーマンさん、ありがとうです。
あ、そうなんですよ。梅城さん ねカーアクションが好きだっていうから、
ラストスタンドをおすすめして。
ラストスタンド知ってますかって、シュワちゃんの復帰作ですよね。
復帰作ね。
俺ね、映画館でたまたま見て、
はいはい、
俺別にね、カースタンドとかそういうのあんまり心ときめかないんですけど、
はい、
あれこれすごくねって思ったんですよ。
はい、
っていうのをすごい覚えてたから、ちょっとご紹介させてもらったら、
はい、
なんか面白がってもらったようでよかったと思います。
はい、そして先日初めてラーメン二郎に行かさせていただきましたと。はい、梅次郎さんを連行したラーメン二郎、はい、品川店ですね。はい、馬次郎ランキング5位のブレない品川店でした。はい、第36回俺たちのラーメン二郎を聞き直し、新庄さんの二郎とは男試し、旅、登山、後悔するけどまた行きたい、二郎経験1回なのでおこがましいですが分かるような気がします。はい、
まあ、最初は品川二郎、いい経験ですね。
初めからね、初めから谷川岳に行くみたいな、ね、
あ、いいです、いいです。
それかどうか分かりませんけど、
いいです、いいです、はい、いいです。
まあ、下手したら死にますからね。まあまあ、
いやでも美味しくいただきました。
直後はこれもう来たいとはあまり思わないですみたいなことを言ってたんですけど、その後またちょっと行きたくなってきたみたいな。まんまと成功かなとは思いました。はい、はい、ちょっとあとお二人ぐらい話していただいていいですか。はい、はい、塚さん、ありがとうございます。
はい、
グレモリンという懐かしい作品取り上げていただきありがとうございます。はい、モグワイがブサ可愛かったのと飼うリスク高すぎという記憶があったのですが、えぐい処刑映画でもあったんですね。
あ、そうだそうだ。
1は見た記憶あるんですが、2はほぼ覚えてないので伝えであさってきます。
2はね、みんな覚えてないわ、やっぱり。
やっぱ1はまあまあまあそこそこの良作だったんですけど、うん、2はやっぱりバカ映画ですから。
うん、2はねちょっと見直したいですね。
2ね、テレビでもほとんどやんないですもん。
うん、
1はやるけど、2だけやったってしょうがないんですもん。
そうだよね。
1見た後に見て、1のパロディでもあるんで、
うん、
うん、サンタクロース、クリスマスは嫌いよって言ってるヒロインがなぜクリスマスが嫌いなのかっていうのを独白するシーンに引っ掛けて、リンカーンは私ダメなのみたいなシーンがあるんで、実は露出狂のおっさんだったみたいな、そういう、
ああ、そういうね、
そういう
振りがね、
セリフパロディ、はい、 はい、最後ナナミシンプソンのありがとうございます、はい、台風で出られない&夜はどうせ選挙特番で暇だからクレムリンワンツーを見てる。あ、これ昨日の夜ですね。
あ、
はい、特に2のバカ映画っぷりに大満足。そしてどっちもグロかった。かっこちゃんと豆腐屋へ行きましたよ、はい、真面目な態度でバカをやったのがグレムリン2。おそらく真面目なものを作ろうとしたけどいろいろなものが足りなさすぎてグダグダになったのがカンコレテレビ アニメ1期。なぜそこにカンコレを絡ましてきたのか逆の例えとしてね、
カンコレシュパーってなってたもん
ね。
海の上シュパーってなってるイメージしかない。
なってたけどいろいろと詰め込もうとしていろいろと足りなくてグダグダになっちゃったと。
うん、
まあ、もっとあのバカ映画バカアニメ作ってほしかったってことですね。
そうですね、
冒険してほしかった、はいはい、グレムリン2の頭が良くなったグレムリン。吹き替えだと俺みたいな学のない人間が想像する頭の良さそうな喋り方の再現度が半端ない。非常にハッタリが効いてて笑いが止まらなかった。
なんかメガネかけてなかった。
メガネかけて
そうだよ、
頭が良くなる、なんか脳細胞活性化する
薬
品みたいなのを飲んじゃうんですよね。で日本あの人間の言葉が分かるようになってみたいな。で、我々取引しないかね、君たちの社外を我々にくれないかみたいな、侵略者みたいな、メフラステージみたいなことを言い出すんですけど、吹き替えの声が僕養成所の時に先生だった尾形健一さんっていう、キタキタ親父の声、獅子丸の声とかやってる人
ですね。お、はい、じゃあだおじゃもう恩師じゃないですか。
恩師ですよ、恩師恩師。恵比寿でよく飲みましたよ。
じゃあグレムリンのその2の話はなかったの。
やっとは特に魔法陣ぐるぐるの話はいっぱいしてくれましたよね。
あんまりじゃあ先生
からしても、まあ、吹き替えいっぱいやってますから
先生からしてもあんまり覚えてる仕事ではないんで
まああんまりふざける役じゃないですからね。あれですよ、でもロッキー あのミッキーじゃねえわ、アポロのセコンド の人とかも今週ですよ。
覚えてねえ、黒人のアポロまでしか覚えてねえ。
アポロのセコンド
アポロから先言われても覚えてねえ。
ロッキー3とかでロッキー
似たような記憶があるけど、それの吹き替えって言われても分かんねえよ。
デューク。はい、というわけで、
はい、
こんな感じでお便りお待ちしております。お便りの次は、
matsu@tms.jp、matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、というわけで、
はい、
次回なんですけども、
はい、
次回はどうですかね。そろそろあれですか、
そろそろあの年末も近づいてきたんで、は
い、近づいてきたんで
白塗りの芸人さんを呼ぼうかな
と。ヒーヒーさせてもらいます、ね、
そうですそうです、はい、お伝えしておいていけない、ちょうどまだあれだと思います。11月9日、この週かな、
はい、
まだ次の週か分かんないけど11月9日の
木曜
日、
はい、
9日
木曜日、はい、
グルナイ
グルナイ、はいはい、
はい、ちょっと全国の名前ですよ、いきなり。
お
グルナイの方に、
はい、
なんとですね、
はい、
俺たちの冷蔵庫マンが
ほう
再現映像の中で出るらしいです
ゴチになりますじゃないんですか。
座組じゃなくて
ゴチじゃないんだ、ゴチバトルに参加じゃないんだ。
ゴチバトルの紹介ゲストの紹介 V の中で出てくるそうです。
ちなみに誰役なんですか。
安田圭さん。安田圭さん、
違う違う違う、元モームスじゃない元モームスじゃない、チームナックスね。安田健さん。
安田健さん、
安健
さんの、はい、再現映像で本人ご本人役で出てくるそう
だ。だって今安田健のモノマネ芸人ですもんね。
そうだよね、
すごいですね、
うん、もう冷蔵庫芸は捨てたんだよなんでぜひね11月9日ぐるない、ちょっとね お暇であればチャンネル合わせてもらえればなと思います。
これいい情報ですね、いいこと聞きましたね。はい、わかりました、僕も予約録画したいと思います。
はい
はい、はい、あちなみに次、あちょっとまだ分かんないんですけど、近々なんですけど、
はい、
メゾン一国会で尿管結石のあいつが来てくれるかもしれません。詳しいので
渡辺くんね、
渡辺くん、
はい、待ってます。
はい、というわけでまあそんな感じで、
はい、
またねやってほしいことがあれば、
はい
お便りください。最近なんかお答えできてなかったりするんですけど。
そうです
ね、でも新女神転生はあれですよ、
やりました、ね、
大沢さんのリクエストだったんで、
はいはい、
ありがとうございました、はい、よろしくお願いします、
はい、
というわけで今回も愛知の人感度とちょっぴりの位置でお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さんまた来週。